ちぐさがお送りしています、フラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセス、ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきましたが、このコーナーも今日が最終回。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストのシェリーめぐみさんを呼んでみましょう。シェリーさん、
Good Thursday afternoon everyone. And Chigusa, how are you?
Oh, okay, but a little bit sad.
Yeah, that's the last day ね。
最終回です。でもね、シェリーさん、リスナーさんからメッセージ来ててね、ご紹介してもいい？
あ、もちろん。
岡山のもっこもこさん、今日もシェリーさんのコーナー楽しみにしていますとかね。
おー、もっこもこさん、ありがとう。
青森のエビちゃんさん、1年間フラワーズを塾に行くときに聞いていましたが、特に好きだったのは木曜のワールドフラワーズネットワークです。ニューヨークとの通信は聞いていて飽きませんでした。これからも僕はそうラジオをどこかで聞いているので、またラジオで聞けるのを楽しみにしていますという。エビちゃんくんはね、あのアンダートゥエンティの10代の男の子。
あー、ナイスね。
ねえ、
ねえ、うん、もう未来ある若者。
うーん、
うん、
そうなんですよ。私も本当に楽しみなコーナーですから
ね。え、でもいろんな情報をね、ニューヨークからお伝えできて本当にあの嬉しかったですね。もう本当にコンサートとかね、ミュージカルの情報とかね、トレンドとかね、あとニューヨークで盛り上がってる日本の音楽とか文化の話題もね、いっぱいお届けできたでしょ。
はい、
ね、あと覚えてるんですけどね、さっきあの過去のブログも見てたんだけど、ちぐささんと初めてのレポートはね、あのスティーブ・ジョブズが亡くなった直後のニューヨークレポートだったんですよ。ね、もう本当にいろんなね、思い出とかいろんなことをね、もうここでお話できて本当に私はラッキーだなと思っているんですが、今夜今日の、あ、こっちは夜中なんでね、はい、今日のニューヨークレポートは締めくくりにふさわしくラッキーな話題で始めたいんですよ。
お、いいですね。
ね、ラッキー宝くじ。
お、
アメリカではね、ラッリーって呼ばれてますが、うん、先週土曜日またものすごい金額が当たったんですよ。
うん、
なんと$338 million、日本円にすると319億円。
319億円
当たっちゃったんですよ、宝くじで。
もうすごい、ね、桁が違う。
すごいでしょ。
すごいよ。
これに当たったのはね、一体どんな人が当たったのか、
はい、
それなんでアメリカの宝くじこんな金額が大きいのかってね、うん、そういう話をしますので、もう今日はね、ファイナルラッキーな気分でアップビートにスタートしたいと思います。
パッとお願いします。シェリーさん、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
Live from Uptown Studio, you're seeing the movie in the
house. Uptown Baby. Time now is 3:09 AM Eastern Daylight Time. Weather forecast. Tonight is mostly clear. 40 going down to 36. Tomorrow will be cloudy. High 50 degrees Fahrenheit. アメリカにはたくさんの宝くじの種類がありますが、一番賞金が大きいのはパワーボールとメガミリオン。で、今回のはパワーボールでした。1枚2ドル。毎週水曜日と土曜日に抽選があります。基本の賞金は$40 million ですが、当選者がいない場合、売上金の一部とともに次の抽選に持ち越され、どんどん膨れ上がっていく仕掛けなんです。で、賞金が100億円を超えたぐらいからすごい話題になり始め、ますます多くの人が買い始めて大変なことになります。今回は319億円でウィナーが出ましたが、パワーボールのこれまでの賞金の最高金額554億円。これ去年の11月でした。でも実はこれが宝くじの最高金額じゃないんですね。もう一つのメガミリオンで去年の3月に出た過去最高の賞金額は604億円。もう桁違い、アメリカンドリームですよね。で、一体どんな人が当てるんだろうと思いますよね。ちなみに今回の319億円が当たる確率、1億7500万分の1だったそうです。当てたのはニューヨークのすぐお隣、ニュージャージー州に住む男性、ペドロ・ケザーダさん、45歳。 カリブの島ドミニカ共和国からの移民です。26年前19歳で移民してきて、ニュージャージーで小さな食料品店を経営していました。でも2006年借金が膨らみ、家族と住んでいた家を失ってしまいます。さらに2009年にはお店が火事になるなどの不運に見舞われますが、それでも1日15時間働いて家族を支えてきたといいます。そのペドロさんの楽しみが宝くじを買うことだったそうなんですね。で、今回もまさか自分が当たるとは思わなかった、でもくじを買ったお店から当選ナンバーが出たというニュースを聞いてダメ元で行ってみたそうなんです。で、調べてみたらなんと自分だったんですね。スペイン語しか話せないペドロさんは記者会見で、とにかく本当に嬉しいと満面笑顔でした。そりゃそうだよね。そして最初に何を買いたいですかと聞かれて、まずいい車が欲しいねと答えていました。本当にアメリカンドリーム。ペドロさんは明るくて面倒見が良くて近所でも人気者だったそうですが、これからはもう働かなくていいから地域のために貢献したいとも言っていたそうです。いや、ペドロさんこれからどんな人生になるんでしょうか。素晴らしい人生になることでしょうね。いや、羨ましいな。フラワーズ木曜日にお届けしてきたシェリー恵のニューヨークレポート最終回。ところで、あなたは自分がラッキーだと思いますか。もとい今ハッピー。実はニューヨーカーの8割以上が今の生活に満足、幸せに感じているという調査結果があるんです。アメリカ一物価が高くて失業率も全米平均以上、5人に1人は貧困ライン下で生活、中流家庭の資産価値は90年代の前半並みに下がってしまっている中、この数字は やはり高い印象ありますよね。さらに同じ調査で8割以上が未来を楽観的に考えていました。この理由はニューヨークの経済が全米平均より早いピッチで回復していることと分析されています。確かに幸せと感じる大きな要素は未来への希望ですよね。でもそれだけでなく、私はニューヨーカーってもともと楽観的な人の集まりだと思ってるんです。楽観的な大きな理由はニューヨーカーの多くが移民かその子供たちだからか、だから何せ市民の3割は外国生まれ、新しい街に希望を求めてやってきたけれど、必ず当たるのは言葉やビザの壁。もう苦労するために来てるようなものです、ね、こんな話前にもしましたね。こうなると楽観的でないとやっていられないし、逆に楽観的だからこそ新たな地に希望を求めて移民するんでしょう。だから些細なことにも幸せを感じるし、今日は何も問題がなくて幸せだったり、自分が好きで選んだ場所で生きていられてラッキー。レベルが低い幸せってね、言われるかもしれませんが、幸せの基準なんてその人が決めればいいんですよ、ね、それがニューヨーカー。それにニューヨーカーの過半数は白人以外の黒人とかヒスパニック、アジア人など、やっぱり差別の歴史のネガティブな要素をポジティブなものに変えるには強いオプティミズム、オプティミスティックであることが大事なんですね。そして最後に、楽観的な気分は伝染するんです。大丈夫、きっとうまくいくから、明日はいい日になるぞと言葉を掛け合っていると、そこに希望が生まれて元気が出てくるんです。何度も言いますが、言葉の力は想像以上にずっと強いんですよ。この街では楽観的でいるのは生きるため、幸せでいるための力です。よく日本人の友達にニューヨークに来ると元気が出ると言われますが、そんなポジティブなエネルギーが充満しているからでしょう。さあ、この4年間少しでもそんなニューヨークに行った気分に皆さんになってもらえるようなレポートを一生懸命やってきました。まあ、そんな楽観的なシェリー恵のレポート、今日で最後ですけれども、まあ、もし気が向いたらね、私のブログ megumireadio.com にも遊びに来てみてください。これまで本当にありがとうございました。またどこかで会えますように。 そしていつもレポートの最後にナイスにレシーブしてくれて、いつもいつもポジティブでみんなの元気のもとキラキラ輝いているこの方にもありがとうです。ちくささん、
シェリーさん、とんでもないです。いつも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
すごくポジティブなハッピーなレポート
ね。でもなんか胸がちょっとね震えてますけどね。
そうですね、うん、ね、でもあのリスナーの方もね、あのシェリーさん寂しいってメッセージも来てるんですけどね、あのモノアイさんがツイッターでシェリーさんがハロウィンで来たセクシーポリスを見たかったですっていうのが来てますよ、うん、
ではハロウィンに戻ってきましょう。
あそうなんですよ。でもね、ツイッターで黄色トレインさんからは最終回にして松本さんと初めましてですねってツイッターも来てたけど、さっきちょっとね、
そうそう、
電話越しにご挨拶されてね、
そうなの、そうなの、そうなの、
よかったし、
ね、なんかそう
今日からはそうそう、私とシェリーさん、ね、晴れてメルトモだから、
あ、
なんか ね、
そう
だよね、毎週お話できると思うとあんまり連絡先とかってね公開してなかったけれども、また明日からは晴れて新しい関係築いていきましょ う、
そう、ね、新しい出会いね、皆さんともね、うん、またどっかで会いましょうね。
本当に素敵なレポートありがとうございました。
ありがとうございました。